こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。
こちらはインドネシアの声です。ジャカルタから日本語放送をお送りしています。その後プレスレビューのコーナーです。リスナーの皆さん、2月7日の曜日のメディアインドネシア新聞のデモンストレーションすることなく沈黙期間について、同時に2017年の選挙の文脈では静かな期間に2月11から14日に行われます。毎日メディアインドネシアによると、候補者や政党の支持者のカップルのための静かな期間だけではなく、脆弱なさまざまな方法で投票する前に最後の週間に勝利を移動してきます。静かな期間に入ってくる政治法務調整大臣ウィラントは、法的のおよびセキュリティ内設置を同意を望んでいます。メディアインドネシアによると、わずか4日間沈黙期間は、投票するとそれらがオプションを効果するために考えて、時間を提供するために彼らの権利を使用するようです。すべての有権者を準備するために尊重しなければなりません。静かな期間にはそれが安心ではないことを促す招待によって悩まされ、共有してください。次の問題は、2月10日の金曜日のビジネスインドネシア新聞の国家の完全性を維持プレスを役割について、ソーシャルメディアの存在によってマークされているデジタルおよび情報と技術の開発が全国屈指に大きな変化をもたらしました。一方、技術は全てのニュースはとても迅速かつ容易にアクセス可能なマルチプラントフォームに広がることができ、業界プレスの顔を変更しました。損害情報が真実をクリアしてやることが、簡単に情報を操作しなくて非常に高速、またはいわゆるデーマ移動広がるように簡単なインドネシアで起こっています。そのためにマルク州で開催された2017年2月9日にナショナルプレスデイは、国家とインドネシア国人のユニタリー共和国の整合性を守るに参加するプレスのより多くの重要な役割のアイデアや希望を来ました。マルクでソーシャルプレスデイ記念に出席したジョコウィトド大統領は、インドネシアの整合性を維持する上で全国屈指の偉大な役割について思い出しました。 唯一のソーシャルズームの倫理規定によって、ひらびくが、インドネシア新聞によると、全国紙はデジタル化の時代に生き残ることができるだけではなく、インドネシアの連続性を維持することを意味多様性を維持するに貢献していました。これでプレスレビュー終わりました。